ポリカイ第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えて、あれもおかげであった、これもおかげであったということがわかるようになる。そうなれば本当の信者じゃ。あれもおかげであった、これもおかげであったということがわかるようになる。そうなれば本当の信者じゃと仰せられるのであるから、本当の信者を目指さねばならぬ。それには最低の自分を発見することである。一切がおかげの実感がしみじみと湧いてくる。ここで言われる最低の自分を発見することであると、信心もできませんなにということですね。信心もできませんなに、それこそ改まりもまだ十分ではありませんなに、このようなおかげをいただいてということでしょうね。このようなおかげというのは、やはりこれは自分にとって都合の良いと思われる、そういうおかげをいただいていくということでしょうね。まず第一に、自分にとって都合の良いおかげをいただいていく、いわゆるご利益ですか。右と願えば右となり、左となれば左となるというようなおかげもやはりいただいていかなければなりませんね。そういうおかげを、いわゆるおかげ、ご利益というのでしょうか。自分にとって都合の良い出来事が起こってくる。また、物事、物をいただく。そういうことの積み重ねの中に、そこに神様のご親切を感じさせていただき、そして、その中に起こってくる、右と願っても左。左と願ったら右といったような千鳥がけになってくるようなことも起こってくる。その事柄とても神様のおかげであった、いわば神様のお心の親愛の表れであったということが、まあやっぱりだんだん分かってきましょうけれども、いきなり右と願って左、左と願って右となるようなことがばかりが続くようなことでは、神様のご親切を感じれるとは思いませんね。まあ飴玉と鞭というようなことを申されますけれども、そういう飴玉と鞭のようなものが、まあ交互に起こってきたり、まあどちらかというと飴玉の方がたくさん先に起こってきたりということもしましょうけれども、そういう中に信心を進めていく、それで信心が進んでいく、信心が育つというのでしょうか。そして昨日いただきますように、神様との私どもと神様との間柄というものが、いよいよ深いものになる、強いものになる。そこに初めて私どもの中に心の安心というものもいただけてくるようになる。神様がなさることだからというような心が湧いてくるのではないでしょうかね。たとえ右と願っても左となる、左と願っても右となるということの中にでも、神様がなさることだから、神様のご都合だからといただけれるようになる。それは神様を信じる心がいよいよ出来上がっているからのことでしょうね。神様を信じることもできない、それこそ今朝でしたか、いや昨日でしたか、夜でしたか、聞いた話ですが、あるところに雷が落ちたと。そしてまあどの程度か分かりませんが、家が 壊れたのだと思います。それは地震であったり雨風であったり大雨であったりということもありましょうけれども、そういうことが起こってきた時に、あ、これも神様のお働きだから、これはいわゆる幸福はあざなえる縄のごとしと、一時が万事万事細胞が馬でしょうかというような、きっとこの次はいいことがあるぞというような意味でのいただき方ではありませんね。もう図からいただくということですね。それこそ何と言いましょうか、雷で壊れた、あ、この次はまたいいことが起こってくる、このことがいわゆる災い転じて福となるぞというようないただき方も、そういういただき方をする時もありましょうけれども、それではどこまでも自分にとって都合の良いことをありがたがっているという信心から抜け出ていませんからね。今はちょっと悪いことがだけれども、これはきっとチャンスになる、これをピンチをチャンスに変えていこうという、そういういただきからですね。そうではないのですね。もう一つ、もうそのこと、それ自体を図からいただいていくというのでしょうか。もうそれが、このピンチがチャンスになるからありがたくいただいていこうというのではないのです。そのピンチを、ピンチはピンチとしてそのまま図からいただいていこう、いわゆる思いわけであったりプラス思考的ないただき方ではない。まあそういう時を通ることもありましょう。このピンチはチャンスなのだ、あるいはここをプラス思考でいただいていこうといういわゆる思いわけと言われる、そういう世界を通ることもありましょうけれども、その思いわけの世界、プラス思考の世界を通り超えた、通り越した世界と言いましょうかね。もう一つ向こうのピンチを即信愛といただける、災いが起こってきたそのことをとても、この次にはそれが福になるからというのではない、そのことそのものをズバリと言いましょうかね、いただいていけれる信心、それも神様のご都合としていただいていける信心、神様がなさることだからといただいていける信心、そこにはやはり神様への絶対心というものが私どもの心の中に育ってきていなければなりませんね。これはいきなり三八そういう心が育つわけではない、日頃の信心の稽古によって育ってくるわけですけれども、そしてまたそれが私どもがただ神様を信じるというだけではなく、神様の方もその私どもを信じてくださる、そういう世界に入っていかなければ間柄が深くなるということはありませんね。いわゆる磯のアワビの片思いですかね、いわゆる片思い的な信心では本当の、いよいよ本当のことではない、片思い的信心では一切が信愛ということは体得できませんね。いわゆる本当の意味においての和らぎ喜ぶ我が心はいただけない、それは片思い的な信心だからですね。両思いになる信心、それは神様の方からも信用してもらえる、神様から信じてもらっているなと感じれる信心ということになりましょうね。ではどうしたら神様から信じられるような、いわゆる私どもと神様との間柄がいよいよ深いもの、強いものになるだろうか。今朝いただきますのは、その信じられるという中が、それこそ深い中というわけでしょうけれども、 間柄ですね。その信じられるというその手前に、頼まれる中というところがあると。頼み合い、頼まれ合いという世界ですね。教祖様が神様の仰せ通りに捕まつり候というところが、ご理解の中に確か一節にありますね。それこそ神様があれをしろ、これをしろと、裸足の行をしろと言われたら、その裸足の行をされる。そういう神様の仰せ通りに捕まつり候というところがやはりいるのだと思いますね。それは神様から頼まれるということですね。そのいわゆるその私ども人間同士でも仲が良くなり、間柄が深くなるということは、やっぱりお付き合いをして初めて間柄も深くなるものですね。もしお付き合いも何もしない、見ず知らずのたまたま道で出会った人、そういう人に、まあ一目惚れとかいうことはありましょうけれども、そういうただ通りすがい、行き違い、なんと言いますかね、通りすがいというのでしょうか、電車の中でたまたま会った人というのでしょうか、バスの中でたまたま会った人、その人を信じ込んで、それこそ命までも任せましょうということにはなりませんよね。やっぱり長年お付き合いをしている、その長年お付き合いをしている中で、こちらの気心も相手の人が分かってくれる、また相手の人の気心もこちらが分かる、だからこそ、ああこの人なら信用が起きる、信用ができる、この人なら信用してもよいという心も起こってくるのではないでしょうかね。一方的にこちらが誰かに、誰それに頼み事をする、そしたら向こうの人が聞いてくれる、なるほど、こちらが頼んで向こうが聞いてくれるという一方通行でしょうね。そういう間柄であって、なるほど、こちらは信用、あの人は言ったら確かに聞いてくれるなという信用を置くことはできるかもしれませんけれども、相手方から信用されるということにはなりませんね。あの人ばっかりはいつもこんなことばっかり無理難題を言ってくる、まあしょうがないから聞いてあげようというようなことかもしれません。もし相手の方からもこちらが信用してもらう、そこには相手の言われることも私どもが聞かせていただく、いわばこちらから一方的に相手に頼み事をするのではない、向こうからも私の方に、実はこうしてもらえませんか、このことがちょっと困っているのですけれども助けてもらえませんかといったような、その相手から頼まれたこと、そのことをこちらの方が実意を持ってそれに応えるということがいるのではないでしょうかね。そういう相手の方から頼まれたときに、それに対して実意に応えさせていただく、そういうことのやり取りといいましょうかね、の中に相手の心もだんだん分かってくる、気心が知れてくるということになりましょうかね。やはり頼み、頼まれる、こちらの頼み事は向こうに押し付けるけれども、向こうから頼まれたことは、いやそれはできませんよ、いや今ちょっと私忙しいですから後にしてください、あそのことはあの人に頼んでください、今手が離せませんから、と相手からの頼み事を こちらが実意を持って答えていないというようなことで、その二人の間柄というものが深くなるとは思いませんね。その頼み、そして頼まれる、頼み頼まれる、頼み合いの世界というものがあって、そういう世界をまあ通り抜けた向こうに初めて信じられる世界、ああこの人なら頼んでも間違いなくやり遂げてくれる、あこの人なら実意を持って仕事をしてくれるといったような、その間柄関係というものが出来上がっていくのではないでしょうかね。そして初めて神様と私どもとの間柄というものもいよいよ深いものになってくる。あ、この人に任せておけば大丈夫だ。それこそ一時的には悪いように見えるかもしれないけれども、この人ならもう間違いなくやってくれる。実意を持って、いわば何と言いましょうかね、遂行してくれる。という信頼も受けるようになるわけですね。神様から頼まれることを私どもが実意を持ってそれに応え得ずして、神様から信頼されるということはありませんね。今お勇みがありましたね。神様との間柄が深くなる、そこには神様が頼まれたことを私どもが実意を持ってそれに応えさせていただくという信心姿勢がやっぱり生きますね。それはそれこそ教祖様が神様何かによらず神様の仰せ通りにつかまつり候と言われる、神様が頼まれることを実意を持ってそれに応えさせていただくという姿勢ですね。それを現実の生活の上で、では具体的にどういうことか、いつもかつも神様から声、神様の声が聞けて、神様が右に行け左に行け、ああしてくれこうしてくれと頼まれるわけではありませんからね。まあある一部の人はそういうことがあるかもしれません。しかし一般の私どもにはそういうことはない。ではどうやって神様のお頼み願いを聞いていくのか、それこそ師匠が教えてくださる成り行きということですね。私どもの身の上に起きてくるその事柄、それはそのことを神様のお心の現れとして、このことによって神様の願いが成就するのだ、これこそが神様の願いの現れだとして、その成り行きを受けていく。その神様のお心の現れ、神様の願いの現れである成り行きを実意を込めて受け得ずして、神様から頼まれたことを私は何でも引き受けておりますとは言えませんね。ですから成り行き一つをいただき得ずして、神様からの頼み事を聞いているとは言えないことになります。神様のお頼み願い事、神様のお心、いわば神様のお心の現れ、願いの現れ、それをそこに実意を込めて答えさせていただくということが、成り行きを大切にする、いただいていくということでもありましょうね。ですから成り行きを尊び得ずして、神様との間柄が深くなるということはありえないことなのですね。まずは成り行きを大切にしていく、それは神様のお心の現れだから、神様の願いを聞くことになるのだからと、そこからがいわば私どもと神様との間柄が いよいよ深いものになっていく。頼み、頼まれる頼み合いの世界。信じ、信じられる信じ合いの世界。導いてくれる、まあ、道でもあろうと思いますね。どうでも成り行きを大切にさせていただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。